シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
暑い日が続きますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。オープニングの映画音楽は2002年制作のアメリカ映画シカゴからご紹介します。伝説的演出家振付師ボブ・フォッシーさんが生んだ名作ミュージカルをレニー・ゼルフィガーさん、キャサリン・ゼタ・ジョーンズさん、リチャード・ギアさんの共演で映画化した作品です。今回は映画シカゴの主題歌オール・ザット・ジャズをお聴きいただきましょう。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。7月19日から公開、映画フライミートゥーザムーンをご紹介します。スカーレット・ヨハンソンさんとチャニング・テイタムさんが共演し、人類初の月面着陸にまつわる噂をモチーフに奇想天外な極秘プロジェクトの行方をユーモラスに描いた作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。人類初の月面着陸を目指す国家的プロジェクトアポロ計画がスタートしてから8年後の1969年、失敗続きの NASA に対して国民の関心は薄れつつありました。ニクソン大統領の側近モーは、悲惨な状況を打開するべく PR マーケティングのプロフェッショナルであるケリーを NASA に雇用させます。ケリーは月面着陸に携わるスタッフにそっくりな役者たちをメディアに登場させ、嘘のイメージ戦略を仕掛けていくのですが、 NASA の発射責任者コールはそんな彼女のやり方に反発します。ケリーの PR 作戦によって月面着陸が全世界の注目を集める中、月面着陸のフェイク映像を撮影するという前代未聞の極秘ミッションがケリーに告げられるのでした。世界中が見守るテレビ生中継で35億人が目撃したのはリアルか、それともフェイクか。ケリー役をスカーレット・ヨハンソンさん、コール役をチャニング・テイタムさんが演じ、物語の鍵を握る政府関係者モー役でウッディ・ハレルソンさんが共演しています。監督はラブ・サイモン、17歳の告白などを手掛け、フリーガイなどに制作として携わってきたグレッグ・バーランティさんです。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、1969年のアメリカ、それが舞台です。55年前です。この番組をお聞きの皆さんの中で、55年前、テレビで世界中に生中継されて、人間がリアルに月面を歩く映像、それをご覧になった方はいらっしゃるでしょうか。僕はもちろん興奮してみました。その映像や写真が実はフェイクだったのではないかという説が流れ、マスメディアでも取り上げられたことがあります。その噂をヒントに今回の作品のアイデアが生まれました。ケネディ大統領が宣言して8年、人類初の月面着陸を成功させるアポロ計画、60年代の最後の年、何としてでもアメリカは月面着陸を成功させたい、そういう思いを強く持っていました。当時アメリカとソ連との間では激しい宇宙開発競争が行われていました。ともすればアメリカはソ連に先行され遅れを取っていました。何としてでも月に人類の一歩を刻みたい、そういう強い思いをアメリカは、そして NASA は強く持っていました。これまで宇宙を舞台にした映画は数多く作られています。その中には名作がたくさんあります。7人の宇宙飛行士の孤独な戦いを描いたライトスタッフ、とても素晴らしい作品です。あるいは NASA のコンピューター部門に勤める3人の女性エンジニアたちの知られざる活躍を描いたドリーム、これも感動ものです。そして月面探査機アポロ13号の乗組員たちの救出劇を描いたアポロ13、あるいは人類初の月面歩行に成功した宇宙飛行士ニール・アームストロングの半生を描いた映画ファーストマン、たくさんあります。どれも素晴らしい作品です。そして今回のフライミートゥーザムーンです。スカーレット・ヨハンソン、チャニング・テイタム、この2人が主演です。 スカーレット・ヨハンソン演じるケリー、彼女はニューヨークで働く敏腕 PR マーケッターです。そしてチャニング・テイタム演じるコール、彼は NASA で働く実直なアポロ11号の発射責任者です。彼はもともとはパイロットでした。したがって本来なら彼自身が宇宙に飛び立ち自ら月に行きたい、そういう思いを持っていた男でした。しかし彼の肉体に問題が見つかり、彼は飛行士としての夢を諦め、アポロ計画の成功を願い発射責任者としての務めを果たしていました。そんな考え方の違う2人、最初は水と油です。しかし2人は衝突しながらも徐々にお互いの人間性を理解するようになります。全世界から注目されているアポロ11号の月面着陸、アメリカとしては何としてでもそれを成功させないわけにはいきません。そのため月面着陸のフェイク映像を撮影し、その映像をテレビで中継する、そういった驚くべき計画が裏で進行していました。これまでの過去の経歴もあり、その計画に協力せざるを得ないケリー、一方ではコールはこの計画を何としてでも成功させようとしています。果たしてこの計画はどうなるか、ラスト、これは映画をご覧になってください。この作品の良さは時にスリリングで、そして時にユーモアがあふれていることだと思います。思わず拍手を送りたくなるような痛快なエンターテインメントです。この映画をご覧になって、ぜひ月を眺めてみてください。
7月19日から公開、フライミートゥーザムーン、2時間12分の作品です。ここでラメゾン白金からお知らせです。ラメゾン白金グラン本店がリニューアルオープンいたしました。パティシエが世界中からセレクトした食材の魅力を生かして、手間を惜しまず一つ一つ丁寧に作り上げたプチガトーやアントルメ、焼き菓子の数々をお届けしています。白金高輪駅すぐの立地は変わりませんが、外観や店内の内装もよりグレードアップして皆様をお待ちしております。住所は東京都港区白金 1-27-6 白金高輪ステーションビル1階です。リスナーの皆様、ぜひ本店訪れてみてくださいね。
実はね、僕この本店にね先日行ってきました。
あ、そうですか。
うん、あの地下鉄の白金高輪駅を上がってすぐなんだよね。
はい、
リニューアルされてとっても綺麗ないいお店でした。いくつか僕もケーキとか買ってきました。それからね、このラメゾン白金本店のすぐ横っていうのかな、同じビルの1階に新しいねフレンチレストランネイトっていうお店がねオープンしたんです。6月の27日からかな。そのオープニングにあたってね、この間ちょっとお披露目のパーティーがあって、僕も呼ばれまして顔を出してきました。とてもね素敵ないいお店でした。ラメゾン白金本店だけでなく、このフレンチレストランのネイト、とっても素敵なお店ですので、機会があればぜひ一度ご利用になってはいかがかなと思います。
お食事会やデートにもぜひねご利用いただきたいですね。
そうだね。
そして今回は夏限定のケーキもご紹介しましょう。
はい、
夏にぴったりの食材、マンゴーとレモンを使ったケーキです。3タイプご紹介しましょう。まずはマンゴーとパッションのシブーストです。パッションフルーツのシブーストクリームの爽やかな酸味とふわふわとした食感、マンゴーの程よい甘さとカラメルの香ばしさなど、さまざまな風味や食感を味わえる季節限定のケーキです。先ほどスタッフが実食しましたよ。感想を聞きましたところ、もう見た目こってりそうに見えるけれども、食べるととっても爽やか、酸味と甘みの絶妙なバランスが気に入りましたと言ってましたね。そしてレモンプラリネ、レモンの酸味を生かしさっやっぱりと仕上げたレモンムースとナッツの風味が香ばしいプラリネを合わせたケーキ、私先ほどいただきました。このレモンプラリネの上にはですね、レモンのお味のマカロンがちょこんと乗っています。柔らかな口どけ、そしてレモンの爽やかな甘酸っぱさが夏にぴったりです。そしてナッツの風味の香ばしさが たまらないプラリネとの相性も抜群です。そして矢沢さんが実食しましたマンゴーショートケーキは北海道産生クリームに旬のみずみずしいマンゴー、蜂蜜を使ったジェノワーズ生地を合わせた季節限定のショートケーキなんです。矢沢さんいかがでした？
これね3つともどれも美味しそうなんだけど、僕はねショートケーキをいただきました。生クリームにマンゴー、これ結構ねマッチしてるんですよね、とても美味しかったです。甘みもねそんなにしつこくないですから、
甘ったるい感じじゃないんですよね。
そうだからね、辛口の方でも僕は楽しめるんじゃないかなと思います。マンゴーとパッションのシーブースト、これもねちょっと後でいただこうかなと思ってます。
全部一度に食べちゃいたいくらい本当に見た目も美しいですしね、皆様にもぜひお召し上がりいただきたいケーキご紹介いたしました。取扱店舗です。ラメゾン白金グラン全店でお取り扱いしております。グラン本店、田園調布店、千鳥店、新宿伊勢丹店、阪神梅田本店、伊勢丹立川店です。お近くにお立ち寄りの際はぜひ皆様お立ち寄りください。以上、ラメゾン白金からのご案内でした。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画先生の白い嘘ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は滋賀県大津市にお住まいのラジオネーム太一さん、東京都大田区のさすらいの数学教師さん、神奈川県横浜市のマリモさん、おめでとうございます。太一さんから、原作知らないけれども先生の白い嘘真っ黒じゃないですか、なんか色にしたら真っ黒な印象、楽しみですなとくださいました。ぜひご覧になってくださいね。さすらいの数学教師さん、毎週楽しみに聞いています。シネマ銀幕の夜が休みの日に映画館で何を見るのかを決める道しるべになっています。嬉しいです。先日矢沢さんが紹介された先生の白い嘘の主人公役の風間俊介さんが普段のテレビなどで見る姿からはかけ離れたクズ男を演じるということで、昨年の月に出演した磯村くんが今までの自分のイメージを変える役に挑戦するのと同じような感じがしました。確かにそうですね。教職についていることもあり、先生の白い嘘はぜひ見たいと思っています。銀幕の夜で紹介された映画を見た後、映画好きな生徒に良かった映画を紹介しています。これからもたくさんのいい映画を紹介してくださるのを楽しみにしておりますとくださいました。きっと生徒さんに慕われている素敵な先生なんでしょうね。文章からそのように感じました。マリモさん、番組を聞いていたら見たくなりました。ミッドナイトインパリも好きな映画ですとくださいました。太一さん、さすらいの数学教師さん、マリモさん、ぜひ劇場でご覧いただきまして、また感想をお聞かせいただけたら嬉しいです。続きまして、映画フェラーリペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は愛知県名古屋市にお住まいのラジオネームてつてつさん、兵庫県芦屋市の結城りんりんりん太郎さん、神奈川県平塚市のマッチさん、おめでとうございます。てつてつさんから、少し前にグランツーリスモという映画を見ました。日本と自動車とゲームという関連性の強いものが題材ですが、とても面白く久しぶりに躍動感というものを感じました。この映画もモータースポーツの王道 F1 の一面も見られると期待しています。ぜひご覧になってください。結城りんりんりん太郎さん、番組の存在はだいぶ前から知っていたのですが、なかなか聞く機会がなくて今日は聞いて感激しました。わあ嬉しいです。とってもわかりやすく流れるような映画の解説は絶対見てみたいという気にさせてくれます。そしてお二人の声が素敵です。ありがとうございます。なぜもっと早く聞かなかったんだろう。これからは毎回聞きます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。マッチさん、パートナーが車好きで話をよく聞いています。なので番組を聞いてこれはと思いましたとくださいました。ぜひパートナーの方とご覧になってくださいね。てつてつさん、ゆうきりんりんりん太郎さん、マッチさん、またご感想をお聞かせいただけましたら嬉しいです。おめでとうございました。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージご紹介させていただきます。 大阪府茨城市にお住まいのラジオネームカッツさんから、リチャード・ドレイファスとマーシャ・メイソンのグッバイガール、ジェームズ・カーンとマーシャ・メイソンのシンデレラ・リバティの感想をお聞かせください。当時マーシャ・メイソンを見てていたたまれない気持ちになりました。高校生の頃でしたとくださいました。
うん、この2作品とってもいい作品ですよね。グッバイガール、シンデレラ・リバティ、僕も好きです。実はこの2作品ともですね、以前シネマエッセイでご紹介しました。その回をお聞きになってなかったのかもしれませんね。マーシャ・メイソン、両作品とも名演です。シンデレラ・リバティのあのジャズハーモニカの音楽、これは僕も大好きです。また機会があったらお話ししたいと思います。
カッツさん、ありがとうございます。愛知県名古屋市にお住まいの東海道53歳さん、ありがとうございます。皆さん本当にラジオネームがねお上手ですよね。気に入りました。矢沢さん、浜田さん、こんばんは。こんばんは。今夜は旅先の京都の宿で聞いています。梅雨の京都で聞く銀幕の夜はいつも以上に心地よく感じました。特に矢沢さんのシネマエッセイで紹介されたミッドナイトインパリの音楽は知って一人濡れた京都の夜にぴったりでした。またどこかの旅の空でお聞きしたいですね。素敵ですね。
いや、いいね。京都、浜田さんもよく行くんだよね。
はい、関西生まれですのでね、京都は昔からよく行きますね。
僕もね、京都は好きで年に2回ぐらい行ってましたけれども、最近ちょっとご無沙汰してますけれども、京都とパリどちらもなかなかいい街ですからね。京都の宿でシネマ銀幕の夜を聞いていただく、その情景がなんとなくおつでいいですよね。皆さんがこうやっていろいろな情景の中で聞かれているんだなということが分かって、こちらも楽しくなります。こういうお便りまた送ってください。
ありがとうございました。まだまだご紹介したいところでありますが、お時間となりました。今回もたくさんの方からのご応募、そして心温まる素敵なエピソードの数々、ありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ、
雨の映画をご紹介しています。今日もその一本です。今日の映画は、ハンギョジンと声を出すことができない障害を持った女性との恋を描いた映画です。非常に不思議な設定のファンタジーと言ってもいいかもしれません。この特異な設定の恋愛映画、僕はこの映画を初めて見たとき、とてもユニークで、とてもよくできた作品だと思いました。2017年に公開されたアメリカ映画、Shape of Water。この作品の監督は、名匠ギレルモ・デルトロです。彼はユニークで、とても優れた作品を多く発表しています。出演は、サリー・ホーキンス、マイケル・シャノン、リチャード・ジェンキンス、オクタビア・スペンサー、その他の皆さんです。そして音楽はアレクサンドル・デスプラです。音楽もとても素晴らしいです。この作品は第74回ベニチア国際映画祭で金獅子賞、そして第75回ゴールデングローブ賞で監督賞・作曲賞、第90回アカデミー賞では作品賞、監督賞、作曲賞、美術賞を受賞しました。ストーリーをご紹介します。時は1962年です。主人公のイライザ・エスポジート、演じているのはサリー・ホーキンスです。彼女はアメリカの政府機関航空宇宙研究センターで清掃員として働いていました。イライザは子供の頃に首に負った怪我が元で声を発することができません。したがって手話をコミュニケーションの手段としていました。イライザは映画館の上の階にあるアパートに住み、ミュージカル映画を見るのが何よりの楽しみでした。そんな彼女の数少ない理解者は隣人の画家のジャイルズ、演じているのはリチャード・ジェンキンスです。そのジャイルズと同僚のゼルダでした。ゼルダを演じているのがオクタビア・スペンサーです。ある日、イライザが働く研究センターに南米アマゾンで発見され捕らえられた半魚人が運ばれてきました。アセットと呼ばれるその半魚人は水中でも呼吸ができ、水陸両方で生きられる生き物でした。イライザはプールの中に閉じ込められていたアセットに強い好奇心を抱きます。イライザは 夜中にこっそりプールに忍び込んではレコードを聴かせたり、ゆで卵を与えたり、手話を教えたりするなど、コミュニケーションを図っているうちに次第に愛着が湧いてきます。この二人の間には不思議な絆が芽生えていくのです。しかし一方では、研究所を仕切っているリチャード・ストリックランド大佐とその上司フランク・ホイト将軍は、将来的な宇宙開発の技術進歩や軍事の目的のために半魚人のアセットを研究材料にすることを密かに計画していました。ストリックランド大佐を演じているのはマイケル・シャノンです。イライザは偶然にもその計画を盗み聞きしてしまいます。彼女は友人のゼルダやソ連出身の研究員ロバート・ホフステレルの手助けを借りてアセットを脱出させます。そして自宅のアパートのバスタブでかくまうことにします。やがてイライザはアセットと本格的に愛し合うようになっていきます。しかし一方では、いつの日かアセットを元の世界に戻してあげなくてはならないとも考えるようになります。そんな中、ストリックランドの執拗な追跡はすぐそばまで迫っていました。ストリックランド大佐は、実はソ連のスパイであったロバートを拷問したり、ゼルダの家に侵入して脅すなどしてアセットの居場所を吐かせようとしていました。まさにこの時、降りしける雨のシーンです。ジャイルズと共にイライザはアセットを海まで連れて行き、別れを告げようとしていました。その時です。ストリックランドが乗り込んできます。ストリックランドはジャイルズを殴り、アセットとイライザに向けて発砲します。倒れるアセットとイライザ、しかしアセットはなんとすぐさま回復しました。驚くべき回復力です。そしてストリックランド大佐の喉を爪で切り裂き、瀕死のイライザを抱いて海に飛び込みました。驚いたことに、アセットがイライザにキスをすると彼女は復活します。そして首の傷をエラに変えて水中でも呼吸できるようにしてあげました。ラスト、海の中のアセットとイライザ、二人は海の中へと消えていきました。
今夜は映画ザ・シェイプ・オブ・ウォーターオリジナルサウンドトラックより、ルネ・フレミングでYou'll Never Knowを聴きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
あなたの姿がなくても気配を感じる、あなたの愛が見える、矢沢俊彦でした。